こんばんは、林香織です。今日は10月の16日、時刻は22時46分を回ったところです。なんかちょっと声がうまく出ないかなっていう感じもするんですけれども、もう10月も半分終わってしまいました。で、まあ前回の話では10月になってまだやっぱり暑い日が続いてるっていう、まあそういう内容もありましたけれども、なんかそうですね、まあ朝はそれなりに冷え込むけれども、お昼になると結構やっぱり暑いかなというところでした。で、まあ、前回から今回までの間にもやっぱりお出かけがあったりするんですけれども、でそれまでのお出かけ話もたくさんあるんですけれどもそういったことをすっ飛ばして、今日は、今日出かけたお話をもう早速してしまいます。順番がぐちゃぐちゃですね。しかもタイトルと中身があまり関係ないような感じもしますが、今日は本文の方にも書いてるんですけれども、日帰りでちょっと出かけてきました。で、まあ元々の目的っていうのは、まあ、この日の一番最後にあるんですけれども、まあ、順番としてはそうではなくて、この今回の話もその一番最初に出かけたところがちょっと一番多いかなってところです。まあ、羽田空港に、まあ、9時半ちょっと前に着いて、それからもうすぐ横浜に向かいました。で、まあ、横浜の駅からまだちょっと先にあるんで、先っていうか、うん、もっと南南西にあるんですけれども、そこにジャムステックという、まあまあ、国の、まあ、関連機関と言っていいんですかね、海洋開発研究機構という、まあ、そういう研究機関があります。でここが、まあ、月に1回第3土曜日だけ開放しているということなので行ってきました。まあ、たまたま今日があったということですね。で、まあ、こちらなんですけれども、まあ、入ってすぐのところに、まあ、展示施設というか、まあ、それほど多いわけではないんですけれども、いろいろ展示してある場所があります。で、まあ写真載せてますけれども、ここの目玉というのが、まあ、今から8年前に動き始めたコンピュータ、当時は、まあ、世界一早いということで、まあ、2年間ぐらいその地位を守り続けた、地球シミュレータという大きなコンピュータがあります。で、まあ、これが午前と午後1回ずつその実際に動いている様子を見ることができるということで、まあ、行ったんですけれども、で、そうですね。まあ、2年間は世界一を守ったっていうことなんですけれども、例えばこういう世界っていうのはものすごく競争が激しくって、もうどんどんどんどん追い抜かれる、まあ、というか、まあ、次々と新しいのができてくるものなんですね。で、まあ、去年、その一部というか、まあ、コンピュータ自体が新しく入れ替わったということで、それが次の写真なんですけれども、実際にこれ動いてる様子です。まあ、といっても見えるわけじゃないですけどね、計算してるのが、まあ、その1年ほど前に新しいのになったといっても、その現在が順位っていうのは世界37位だそうで、うん、やっぱりどんどんどんどんやっぱり技術の進歩というのはすごいですね。で、今度は神戸の方に、新しく今度は理化学研究所のコンピューターができるわけなんですけれども、これがまあ2位じゃダメなんですかと言われたものになるわけですね。と言ってもね、2位を目指していても2位になれるわけでもないという、1位を目指してどうなるかわからないという、まあ、そういう科学技術の世界というのは非常に、まあ、シビアであり、またこういう、まあ、研究の世界でいうと1位とそれ以外しかないので、最初から2位を目指すなんてのはもう全然論外であるという話になりますが、そこら辺の真面目な話はまた別のところでできるといいのかなと思いますが、あとはそうですね、このコンピュータの見学以外にはいろいろ子ども向けのお話があったり、他にもいろんな講演会があったり、まあ、講演会は行ってないんですけれども、まあ、そういったことを毎月1回やってるっていうことですね。あとはなんか、まあ、入り口のところにお土産品が売られたりして、いろいろロゴ入りイラスト入りのグッズがあり、それからとここは 海に潜る深海探査船っていうのかな、深海6500とかそういったものもやってるとこなので、そういう T シャツなんかがあったりもします。で、こちらを出て、見終わって、次に向かったのが六本木 の、 元防衛庁の跡地、東京ミッドタウンです。でここで佐藤正彦の何て言ったかディレクション店となってるんですけども、まあいわゆる連合型のコマーシャルで有名な人ですよね。ポリンキーとかのジャガッツとかね、今の小池屋の他にも NEC のバザールでござるとかもそうですね。とかあと今はどっちかというと、例えばピタゴラスイッチなんていう番組が、まあ、ポピュラーなのかなと思うんですけども、まあ、その佐藤さんが、まあ、企画した展示ということで、中身はというと、まずこれは写真撮れなかったんで撮ってませんけれども、まあ、いろんな生体認識とかを、まあ、組み入れた、なんだろう、アートなんだろうか、何なんだろう、うん、一応アートなんでしょうね。まあ、美術手帳でちょっと記事を読んで、あ、こんなものをやってるんだと思って見に行ったんですけれども、で、タイトルが、これも自分と認めざるを得ない点という名前になっていて、うん、なんかそういうふうにいろいろな認識技術が進んでくると、自分自身でその、思ってなかったことまで、うん、なんかそういうふうに認識せざるを得なくなるというか、ちょっとものすごいちょっと説明しづらいんですけども、なんかそんなことを、うん、考えたということで、なんかタイトル自体も何回か変わってるそうなんですけどもね、まあ、そういう生体認識を使った、まあ、面白いというか、なんかちょっと考えちゃうところもあったりしますが、例えば男女を見分けるゲートがあったり、それから年齢を見分ける装置みたいなとかね、他にもいろいろとなんか、まあ、そういう今の技術を使ったアートといった感じのものがいろいろと並んでいました。はい、来月の3日までなのかな、確かね。でさらにこれをちょっともう駆け足で見て、で最後これが本当のこの日の目的だったんですけども、渋谷というか、まあずっとセンター街を歩いて NHK に割と近いところなんですけども、ソングラインという、まあ、ライブハウスですね、まあ、そちらの方で田村直美、元パールですね、その人のライブを見てきました。前7月ぐらいだったかな、まあ、その時にも行ってるんですけれども、今回もそうですね、まあ、2時間ぐらいで割と古い曲多かったので、まあ、個人的には、うん、なんかそういう昔の曲好きなんですが、ただなんかあんまりやってくれないのは、そのバンド時代のパールの曲って結構あるんですけれども、一人になっちゃった後のパールの曲っていうのがほとんどなくて、実は。なんかそのあたり聞きたいなと個人的には思うんですけど、なかなかお耳にかかれないっていうとこですね。ね、そしてまあこういったものが終わってしまって、あと、まあちょっとセンター街のハンバーガー屋さんで、うん、たくさん、なんかおかわり自由とか言ってバーガーキングでやってたので、それを食べて、そしてもう出てくるとすっかり暗くなっていました。渋谷の駅前こんな感じでしたね。これ5時半ぐらいじゃない、5時40分ぐらいかな。熊本だとまだこの時間帯はそれなりに明るいんですけどね。でこの後も羽田に向かったんですけれども、途中電車が人身事故でなんかものすごいダイヤが乱れてて、なんかかなりヒヤヒヤして帰ったという、そういう一日でした。ということで今日は日帰りで、お出かけしてきた話をしてみました。なんか話が脈絡もなかったですね。ちょっと声がうまく出なくてごめんなさいですけれども、今回はこれでおしまいにします。林香織でした。